朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
火曜日はこちらです。ナナコの朝から晩御飯、今回を入れてあと3回です。私シビアナナコが季節の旬の食材をテーマに毎週一品レシピをご紹介してまいりまして、朝一からその日の晩御飯晩酌に役立つ情報をお伝えしてきたんですが、今日は多分どんなに急いでも1ヶ月
急いでも
かかるかなっていう、そういう梅干しの作り方とですね、梅干しを使ったお料理のご紹介をしてまいります、先月長井の北海道生活研究室では長井さんが桜の開花予想のお話ししてくださいましたよね、
はい、
私も花粉症なので、うわそろそろ用意をしないとと
呪
いている、頃合いなんですけれども、桜よりも先に開花する梅の花について2月28日の日本気象協会のホームページの記事から、関東の梅の開花平年より遅い、遅いということです。28日には水戸で平年より25日も遅く開花という記事が、ね、ありましたので、今年はひょっとしたら北海道も梅は遅くなるかもしれません。で、道産の梅の実、やっぱり生産量が多くはなくてですね、なかなか売り場でもこう、あ、ラッキーっていうタイミングじゃないと見つけることなかなかないので、見つけた場合にはぜひ買って、今日のレシピでですね、梅干し作りちょっとチャレンジしてみていただきたいんですが、
はい、
とはいえ梅干し作りは大変なんでしょうって、1ヶ月かかるって言ったじゃないって思うと思うんですけど、意外とほっとく時間が長いだけで工程はそんなに大変じゃないんですが、さらにやっぱり面倒っていう方のために2箇所ここでやめていいよっていうポイントも合わせてご紹介していきますので、ぜひちょっとチャレンジしてみてください、
はい、
というわけで渋谷印の梅干しの作り方です。材料です。梅の実、熟れたものをご用意ください。 400g、 お塩が 65g、 ホワイトリカーか焼酎が適量、そして大事な保存容器、熱湯消毒も先週のレシピで慣れましたよね、しっかり消毒してください。そして作り始めて1週間後使う方には必要になる赤しその葉っぱが 100g と、
あ、しそね、
塩が 20g です。これ人によっては必要ないんですが、一応申し上げました。
追い塩すんの？
追い塩、これ必要なんですよ。では作り方です。梅の実を優しく洗いまして、ヘタを爪楊枝で取り除いて水分を拭きます。特にこのヘタのくぼみに水たまりますから注意です。リカを軽く振りかけてから、塩と梅の実を交互に保存容器に入れて、重しを乗せて冷暗所でつけます。この重し買ってこなくてもいいですよ、袋に入れたお水が楽です。水が絶対に漏れないだろう袋で、容器の隙間が埋まるように上から詰めてあげてください。そうすると 2,3 日で透明な梅酢が上がってきますので、もし塩が溶け残っていたら、ここで器ごとこう軽くゆすって溶かしてあげてください、はい、1回目のズボラポイントきました。面倒な人はここでやめて、カビに注意しつつ 2,3 ヶ月ぐらい置いて、まあ大体完成です。気が早かったら1ヶ月でも一応食べれる状態にはなります。
へ
ー、はい、じゃあ次行きますね。赤い梅干しがいいっていう方は1週間経ったら次の工程に行きます。赤しその葉っぱを枝から取り除いて、浸水して洗って虫などを取り除きます。でリカを振りかけて軽く乾かしたら、ここで塩 10g、 おいしい塩使うんですね。塩で赤しそを揉みます。
揉む、
はい、すると最初黒いアクが出るので、これは絞って捨ててください。で梅酢をちょっとだけ足して、もう 10g の塩を混ぜて、また揉んでアクを捨ててってやると、紫色の綺麗な汁が出てきますので、そうなったら OK です。梅酢を1カップシソに注いでほぐしてから、重しを避けた梅の実の上に蓋をするようにシソを乗せます、で最後にのあの残ってるだろう梅酢もかけて、上に重しを戻して、で1ヶ月漬けます。2個目のポイントきました。面倒な人はここでやめて 1,2 ヶ月置いて完成となります、はい、最後まで行くよっていう方は最後まで行きましょう、
はい、
1月経った頃に晴れた日に3日3晩干す土用干しの工程が入ります。 ザルとか網、あと受け皿なんかを用意して、梅の実とシソを並べて、できれば屋外で3日3晩時々ひっくり返して干します。まあ、1日 2,3 回ぐらいでいいですね、ひっくり返すのは、うん、で梅酢も透明な容器に入ってるなら蓋をした状態で1日天日にさらしてあげてください。シソの葉っぱは、まあ、お好みで1日であの梅酢に戻しても構わないんですが、すべて干し終わったら梅酢に戻して、さらに3ヶ月以上冷暗所で寝かせて完成となります。
総工程って何ヶ月かかるのこれ。
まあ3ヶ月ぐらいですね、最低で
3ヶ月ぐらい、はい、
まあ、寝かせる時間が3ヶ月っていうことですね。最初の1ヶ月ぐらいがちょっと忙しく感じるかなっていう。
大変なんですねこれね。
まあでも意外とほっとく時間が 1ヶ月2ヶ月っていう感じで、あとの工程はもう1日1時間もかからないぐらいで終わるようなものでしょうかね。
すっかり忘れそうな気がしてしょうがないんですけどね
これは、はい、まあまあ、流しの下とかに置いておくのがいいかなというふうに思いますが、うん、まずあの梅干しの状態で召し上がっていただきましたが、いかがでしたか。
いやー、口に入れるでしょ、
はいはい、
最初にしょっぱさが上がってきて次にぐわーんと酸味が上がってくるのね、あれね、
はい、
あれご飯なしにゃあの果肉もね、厚みのやつをちょっといただいたんですけど、うん、
はい、
これはご飯2膳はいくな
一粒でね、いけるんですよ。もう食欲がない日でもお粥もしくはご飯とこの梅だけは食べられるなっていうぐらいの、そういう梅干しに仕上がりますので、ぜひ
一口目僕は焼酎くれだったと思うね
そうですね、合うと思います。赤しそもたっぷり入ってるので、
あ、いいんすわ。
お料理にも使えるということ で、
ああ、そうです、
梅干しを使ったお料理も一つご紹介しようと思います、
はい、
今日ですね、事前に試食していただいたのは鶏梅唐揚げをお作りしました。
唐揚げだったん
ですね。唐揚げですね、はい、材料です。鶏もも肉が 200g、 梅干し1/2個、市販なら1個でいいと思います。梅のシソの葉っぱが 1、2枚、お酒が大さじ1杯、片栗粉大さじ2、揚げ油はたくさんご用意ください、
うん、
作り方簡単です。鶏肉、まあ、唐揚げ用の大きさに切って、叩いた梅とシソ、お酒と一緒にポリ袋に入れて揉み込んで、片栗粉を入れてさらに揉んだら180度の揚げ油で4分ほど揚げて完成という。
簡単っすね。
味付けも梅干しと梅のシソのみで、これも召し上がっていただきましたけど、
まあね、最初にね、あのしょっぱい梅干しを食べたもんですから、その味が残ってる感じでいったんで、
はい、
あれ梅の味、あのサクッとして、
うんうん、
で香ばしい香りも上がってきて、
じゅわっとね、
で鶏肉の風味も上がってきて、
はい、梅あれどこかなってちょっと思う。
梅探したんですけどね、
はい、
見つかりませんでした。
なかなかね、探しづらいと思うんです。これあの梅の味で、わ酸っぱい爽やかっていう味の唐揚げじゃなくて、うん、梅のクエン酸とか、
クエン酸
旨味で鶏肉が柔らかくジューシーに仕上がるよっていう塩唐揚げみたいな味に仕上がるんですよね。
柔らかかったんですよ。
そうなんですよ、これお酒と梅の効果ですよね。
もも肉だからじゃないのあれ。
あれ、まあ、もも肉だっていうのもありますし、ええ、梅のこの酸味クエン酸の効果っていうところももちろんあるっていうところですね。
なので衣のところどころにちょっとシソがパッパッパッと見えたりとかしたんで、
う
ん、
そうですね、シソのとこ噛むと少し
シソがちょっとアクセントになってるかなっていうぐらいで、
うんうん、かなと思います。これこそ本当にお弁当にぴったりなんです。冷めてからもずっとジューシーで美味しく仕上がるんですよ、梅干し使うと。
ですわ、
これ本当におすすめですから、
クエン酸だったんだあれ。
そうなんですよね。というわけで、まあ、今回完熟梅での梅干しの作り方と市販の梅干しでも作れる、うん、お料理ということでご紹介してまいりました。あと2つですね、アボカドの梅あえっていうのと、
あ、それ美味しいわ
豚たけのこの梅炒めっていうの
も、あ、それも美味しいよ。
開発といいましょうか、これ用意しましたので、この詳しいレシピに関してはですね、ぜひ朝耳のホームページをご覧になってみていただきたいですね。ゆっくりいろんなページ見てください。朝耳のホームページいろんな情報載ってますので、ぜひちょっとこの機にですね、ご覧になってみていただきたいなというふうに思います。ちょっと梅干しのこともう少し詳しくお話ししたいんですが、はい、面倒な方は途中でやめていいですよって、干す前の段階でやめていいですってお話をしたんですけども、うん、これいわゆる梅漬けと正しくは呼ぶんだそうです。
帽子じゃなくてね、
はい、帽子じゃなくて梅漬けなんですよね、うん、あのこの違いをですね、道産梅の梅漬けを販売している株式会社喫水のホームページに書いてありましたのでご紹介します。梅干しは水分が少なく硬くシワが多い出来上がりになります、うん、梅漬けは柔らかくて水気が多い、また柔らかい分形が崩れやすい、うん、梅漬けはご飯だけでなく潰すことを前提にしたレシピ全般に相性がいいです。柔らかいので潰しやすくてすぐに美味しい梅茶漬けができます。
茶漬けだね、
お茶漬けいいですよね。他にも梅を使ったパスタですとかサラダ、そして鶏肉のお料理使いやすくて人気ですということがありましたので、ただただその
ご紹介した唐揚げだったら、うん、もしかしたら梅漬けの方を使ってもいいかなっていう、
そうですね、はい、今回あの私が考えたレシピに関してはアレンジレシピに関してはどれも梅漬けも梅干しも両方使えるレシピになっているかと思いますけど、より梅漬けの方が加工しやすいのかなというふうに思いますので、うん、あの使い方いろいろありますから、梅漬けでも梅干しでもどちらでも構いませんので、今までどうせ面倒なんでしょうと思ってチャレンジしてこなかった方、今年は梅干しもしくは梅漬けぜひチャレンジしてみてください。ちなみに私は毎年だいたい8月か9月にですね、梅の実が並んでる完熟のものが並んでるので、それぐらいの時期に作っております。あと5ヶ月後ぐらいの
忘れないように
イメージなんですけど、覚えていたらぜひ
カレンダーに書き込んで、
はい、チャレンジしてみてください。というわけで詳しい、振り返りに関してはラジオクラウドもしくはポッドキャストで配信もいたしますので、こちらもチェックしてみてください。来週はですね、クリームチーズを使ったいろいろなおつまみ、
お、来た、
ちょっと何種類か考えて、ご紹介をしていこうかなと思います。その中の一つにですね、もう5年越し熟成させてるうちにある調味料を使ったものもちょっとご紹介しようと。
何それ、熟成調味料
思いますので、また時間かかるものを紹介したいと思うかもしれないんですけれども、なかなかちょっと味わうことも少ないと思うので、そちらもちょっと楽しみにしていてください。はい、以上、朝耳アラカルト七子の朝から晩御飯でした。来週もお楽しみに。